主は皆さんと共に。ルカによる福音。週の初めの日の明け方早く、婦人たちは準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリレアにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。キリストに賛美。どうぞお座りください。今年も、無事にイエス様の復活をこうやって、祝うことができることは、非常に大きな、慰めだというふうに思います。長い四旬節をですね終えて、人によっては、しっかり節制をしたり、人によっては、非常に忙しい日々だったかもしれないですが、それを過ぎて、そして洗礼を受けられる方は洗礼を受ける準備をされてきてですね、そしてこの復活を共に祝うことは本当に大きな喜びだと思います。今日の福音書ではイエス様が十字架にかかって、全てがこの終わりであると、全くもう何にもなくなってしまった、がっかりしてですね、力をなくしてしまった、その時にね、このしかもお墓に行ったらイエス様の遺体もなく空っぽであった。そうするとそこに、途方に暮れていたんですよね、女性たちが。そしたら輝く衣を着た二人の人とですね、何か特別な、天使のような人が現れて、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと。まだガリレアにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと言われるんですね。天使のメッセージは思い出せ、イエスの言葉を思い出せということなんです。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したというふうに書いてあります。十字架のイエス様の死のこの力によって、全てがこうなくなってしまって、イエス様のこの力、神の愛、そしてこの復活の大きな恵みを、彼らは忘れてしまったわけですね。だから天使たちが思い出せということをこう、言われて、そして婦人たちがこの思い出したというところから、この復活の恵みが始まるわけですね。この数週間、この1週間の間に、やはり一番ショックだったのは、皆さんの中の多くの方もそうかもしれない、このパリのノートルダム大聖堂がこの、火事で焼けてしまったということですね。私自身は1回だったか、ノートルダム大聖堂を訪ねたことがあるんですが、 まあ、もちろん大きくて、まあ、素晴らしいんですが、まあ、やはり本当にこの祈りがなんかこう染みてるようなですね、このなんていうんですかね、まあ、本当にこれはあのお御堂だなという気持ちが、まあ、本当に強くしてあの心に残っている、まあ、聖堂の一つではあります。まあ、ヨーロッパの教会を見て、まあ、案外がっかりする教会も多いんですけど、でもノートルダム大聖堂はまあ本当にこの印象に残るあのものでした。800年もですね、まあ、約800年間そこで祈りがミサが捧げ続けられてきた、まあ、ところですから、まあ、そこにどれほどの信仰が人々の信仰がまあ詰まっているかということですね。まあ、この聖堂はまあ言っても20年建造20周年なんですけど、あのまあ800年の歴史に比べたら本当にあの浅いものではもちろんあるんですが、でそのお御堂があのまあ屋根がですね、まあ燃えてしまって、でもその私が一番心に残ったのは、まあ皆さんもご覧になった人もおられるでしょうけど、あの焼けてしまった中に十字架だけが輝いてですね、この写ってる写真があって、でも僕はあの何ですか、輝いているこの本当にこうもう焼けた廃材のある奥のところにですね、あの、まあ、光の加減なのかもともとそうなのかちょっとあれですが、この十字架が黄金に輝いている、まあ、それを見て私はやはりこの聖堂の、まあ、本当の意味を、まあ、思い出したっていうんですかね。まあ、形あるものは、まあ、時々はなくなったり消えたりしますが、でもそこにあるイエス様の十字架と復活の神秘は全く消えずに残っているというですね、まあ、強い強いこう希望のなんかメッセージをあの焼けた聖堂の中の十字架から私自身はまあ強く思いました。まあ、今その聖堂のすでにも聖堂の再建とか募金のお話ですけど、まあ、あの聖堂を再建するということももちろん大事だと思いますが、でも一番大事なのはやはり私たちの信仰の基本を思い出して生きた信仰を生きていくことが、まあ、もっと重要であることは間違いないと思います。まあ、このお御堂が800年続くかどうかわからないですけれども、まあ100年ぐらいは続くかもしれない。でもこの聖堂が続くか続かないかということよりは、私たち一人一人がイエス様の十字架と復活の神秘を思い出してですね、生きていくことこそ聖堂よりももっと大事なことだと思いますね。私たち一人一人が、そして思い出すということはただ単に過去を振り返ることだけじゃない。あの聖堂だったら何て言うんですか、そのどうのこうのとか、あのまあ、いつどうしたこうしたとかいろいろですね、あの800年の歴史もある、まあ、いろんな出来事がもちろんその聖堂であったことを、まあ、思い出すことももちろん意味があるでしょうけれども、思い出すことの一番の恵みは何かといったら間違いなく未来に向かうことですね。イエス様の復活を思い出すことは過去を振り返ることだけではなくて、私たちが未来に向かって主の復活を信じてまたこの一年を新たな年を歩んでいく希望の力を生きるために思い出すということですね。過去は未来につながっている、そして私たちの現在は過去から未来につないでいく現在があるということですね。で、その思い出すポイント、つまり私たちの人生の基盤はイエス様の十字架と復活にあると、そこから私たちは未来に向かっていく力が今日も与えられるということですね。まあ、今日このミサで十何名の方が、そして明日はまあさらに90名ぐらいの方がまあこの教会で洗礼を受けられますが、洗礼を受けるということは私たちの人生がイエス様の復活を思い出すことによって、イエス様の復活に基づいてこれから生涯生きていくことができる、その恵みが与えられ、その希望を生きていく、まあ、その出発点だということですね。
もしかしたら私たちの人生でもあのノートルダム大聖堂が壊れたように、まあ、焼かれたように盤石だと思ったものが突然崩れてしまうこともあるでしょう。焼けてしまって失ってしまうことがあるかもしれない。私たちの人生の中で、まあ、小さな苦しみ大きな苦しみは私たちの人生にあってあの聖堂が破壊されたような自分の心が砕かれたような自分の生活が、まあ、ダメになってしまったと思える時がもちろんあるでしょうけど、その時こそ私たちは思い出すことができる。苦しみを思い出すんじゃなくてイエス様の救いの神秘を思い出す、イエス様の復活の力を思い出して、またそこから歩んでいく力が与えられ、希望を持っていつも再出発できる、まあ、その恵みが与えられているということですね。この復活の恵みがどれほど尊く、どれほど大切なものであるのか、それは私たちがたびたび思い出すことによって、そこから力を得て再出発するときに、その希望の力、復活の力のすごさを私たちはたびたび味わうことができると思います。今日もまたその希望の力、復活の恵みに私たちは身を置いて、そこから出発していきましょう。まあ、洗礼を受けられている方も、今日洗礼を受ける方、そしてこれから洗礼を受けられる方もここに混じっておられると思いますが、この復活とイエス様の十字架と復活、まあ、この恵みを思い出し、これを基盤においてですね、また私たちが歩んでいくことができるように、互いのためにお祈りいたしましょう。